でじゃん。何してんの。
おかし松本さん。
なんで泣いてんの。
森がね、ジャングルがね、なくなっていってるんです。
森がジャングルがなくなるってどういうこと。
ボルネオのね、森が死んでいってるんです。
それでなんで泣いてるの。
ボルネオだけにブルーね。
え、
ボルネオだけにブルーね。万歳万歳。
片岡成子、
桂福伝の
虫眼鏡ネッター。皆さんこんにちは。虫眼鏡ネッター始まりました。
始まりました。
17回目ですよ。
はい、もうすぐ20回目です。
まだ早い。
いやいや、もうな、今からな、もうパーティーの準備戦争だ。間に合いからない。
カウントダウンです。
そうやで、もう。
はい、今回は先月に引き続きまして、ボルネオの森特集です。
ボルネオ熱いよ。この11月に熱いよ。
はい、うん、あの前回はそのボルネオの森のね、その森林破壊と私たちの暮らしのつながりなんかをお届けしましたけれども、今回はちょっと違った角度からまたお届けいたします。ボルネオの森と私たちの地域の関
係。地域やからね、はい、ボルネオと天ガチャ屋がどのように結ばれてるか。
はい、こちらに虫眼鏡サイズで迫ります。
虫眼鏡ネット。
お話を伺っているのは石崎雄一郎さんです。
そうです。昨日も三宮にオラウータンと飲みに行ったと言ってありましたからね。仲いいんです、オラウータンと。家族ぐるみのお付き合い。
いや、そうじゃないですよ。
そういう団体でしょ。
違う。あの、事務局長されているのが、ウータン森と生活を考える会という。
一緒ですね。
違う。
オラウータンと暮らそうの。
いや、そんなことない。あの、ボルネオのその森林破壊をまとめようと、はい、やめようっていうようなね、活動されてるんですけれども、はい、その森林破壊ね、かつては建材とかに使われていたと、その木がね、でも最近は、その油ヤシのプランテーションになってると。
ヤシから油、
でパーム油というのがそこ取れるんですよね。
ねえ、これヤシから取れるって知らんかったな、油。
それがインスタント食品とか、スナック菓子とか、そういう、まあ、食品類に使われていたりとか、あと化粧品、洗剤とか、シャンプーとか、そういうものにも結構入ってるみたいな、
ね、中学生の皆さん、ニキビはパーム油で取ってんねんで、君ら。パーム油でなくそう、ニキビをなくしてくれてるんだ、パーム油が。
おまかな。はい、というようなね、まあ、意外なところで私たちの暮らしとつながってるなっていうようなお話だったんですが、あのもっともっと意外なところでまたつながりがあると、あのこんなところでもパルムに使われているよっていう、そういうお話を伺いましたので聞いてください。
パルムっていろんなものに使われてるんですけど、今一番問題視してるのは発電にパーム油使うと。それはあのバイオマス発電という再生可能エネルギーという名のもとにですね、日本でもパーム油をこう発電に使うという動きがどんどん広がっていってまして、で計画だけでもなんか一つの発電所で日本全体で使われているパーム油の1倍を使うとかなんです。こんなにパーム油使われてるのに、だからすごい量を使う発電所計画が、まあ、いくつもあって、それが全部こう稼働すると、まあ、一気に日本のパーム油使用量が4倍とか5倍とかになっちゃう計算だったので、まあ、そうなるとまあよりこう森が破壊されてしまうと。それはなんとかしないといけないってことで、まあ、その観点でいくとパーム油発電をこう止めようと、まあ、国内で大きな活動としてやって
る。なんと発電に使われていると。
電気。
ちょっとびっくりですね。
まあ私は自家発電してますからね、うん、少々のことでは驚きません。
頭の上で
ソーラーパワーで。
ああ、いやこれ再生エネルギーですか。
はい。
いや、
その代わり髪の毛は再生しないですよ。
そうなんですか。まあでもね、このパンウェイも再生エネルギーということなんですけれども、どうなんですかね。ね、いろいろ問題あるのに。
いいイメージなんですけどね、再生エネルギーだ。
はい、あ。じゃあどうしてこのパームウェイが今、うん、その再生エネルギーとして、はい、まあ、使われようとしているのかと。まあそんなお話聞いてください。
普通にやったら儲からないんですよ。絶対事業成り立たないんですけど、経済産業省が固定価格買取制度、フィット制度っていうのをやってて、でまあこれによって日本の再生可能エネルギーは特に太陽光発電増えたんですよ。というのは再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社、ここだったら関電が、まあ、一定期間一定の価格で買取を義務付けるという法律で、それ自体はその再生可能エネルギーを増やすためにはすごくいい法律で、ドイツではそれでたくさん増えたんですけど、それでパームウェイも認められてるんですね、なぜか。でパームウェイってすごい CO2 出すんですよ、その泥炭地破壊したりとか、あるいはその森切ったら当然 CO2 出ちゃうんで、だから CO2 出すようなパームウェイとかにもフィット制度が認められてるっていうのが大きな問題で、まあ、その制度がなかったら儲からないから企業は絶対やらないんですけど、まあ、一応計算省とかその政治に対してはそのフィット制度からパームウェイ外すようにっていう働きかけはしてて、
フィット制度という言葉が出てきました。
出てきましたね、
はい、固定価格買取制度、
ややこしいけど、
はい、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
噛むほどややこしいね。そういうことあるよね、このね、仕事が減ってる今、私頭で発電してね、このソーラーパー国で売ってもらうわ、買ってもらうわ。
そうなんですか、うん、残念ながらその制度には入っておりません。入れてもらいましょうか。
お上が見放したな。髪の毛だけにお上が見放した。
あららら
ら、あらららら、ただあららら、
はい、はいはい、でもこのパームウェイは入っちゃってるんですよ。
おお。
それでね、もう実際に発電されてたりとか、うん、発電計画なんかもあって、うん、でこのウータンさんではね、これに反対するような取り組みをされているということで、そのお話伺いました。意外と身近なところでやってるんですよ。
はい、ね、そうそうそうそう、
はい、どうぞ。
発電計画がある地域で発電所計画をやめさせたりとか、まあ、すでに発電してる場所でやめるようにっていう訴えを、まあ、そこの現地の人たちとやってきました。で特に舞鶴市と福知山市で熱心に現地で活動してる仲間が増えて、で舞鶴はその大きな計画があったんですけど、それがストップして、でその半年後ぐらいに福知山で、福知山はすでにパーメ発電所稼働してて、しかも稼働してた地域の人たちがすごい悪臭とか騒音で、夜眠れないとか、ノイローゼになったりとかしてて、まあ、パーメってインドネシアとかマレーシアの人々にとって大きな問題だなっていうのは知ってたんですけど、日本の住民も苦しんでるというのがパーメ発電だということを知って、で福知山は、まあ、相当こういろんな取り組みして、去年計画というかもう事業が終わったと、ストップしたと。
はい、パームウェイ発電ね、
うん、
なかなかもう地域のすごい公害問題にまでなっちゃってる。
なんか再生エネルギーを使うために公害が起こるって知らんかったなこれ。
ね、やっぱりいろいろ考えていかないといけないなっていうふうに思うわけですけれども、うんうん、だからといってじゃあ私たちに何ができるのかなと。
それや、それそれ、ね、
はい、そのお話伺っておりますので聞いていただきましょう。
適切な再生可能エネルギーを増やしていこうっていう動きが求められてて、まあ、消費者とか市民としてはできるだけ持続可能な形で作られた電気を選ぶと。
再生可能エネルギーで一番今理想的っていうのはどういう方法があるんですか？
なかなか難しいんですよね。やっぱり太陽光でもメガソーラーの問題とか、大規模に作って逆に日本の山が破壊されたいっていうこともありますし、まあ、そもそも太陽光パネルの原料シリコンとかを作るのに、もしかしたら鉱山開発とかで先住民の土地が奪われてる可能性もあるわけなんですよね。どのようにこう作られてるかっていうのをウォッチしない限りは必ずしもこれがいいっていうのは言えないんですけど、まあ、ただ僕がこれまで調べてきて言えるのは、再生可能エネルギーのコミュニティパワーの三原則っていうのがあって、一つは地域が所有してるっていうのと、利益が地域に還元されるっていうのと、地域がその意思決定をしているというのがあって、でそれに沿ってないものっていうのはやっぱりまずいんじゃないかと。仮に太陽光でも風力発電でも地域が反対しているところに立てたら絶対問題が起きるだろうと。大規模に集約されている発電所じゃなくて、まあ、小規模でも分散して自分で使う分を自分で作るとか。
はい、ここまで2回にわたってこのボルネオの森と私たちの暮らしとのつながりについてお届けしてきたわけですけれども、いかがだったでしょうか？
ジャングルのこのなんていうかな、ロマンチックなイメージ、
ええ、
これが今なんか壊されていってるっていうのが寂しいわ。いやほんまに、はい、なんか人間の手によって最も大事な生命のふるさとを壊していってるね。いややねこれ、
うん。でね、やっぱりもっとこう深く知りたいという方ね、詳しく知りたいという方いらっしゃると思うんですよ。そういう方はぜひこのウータンさんね、ホームページなかなか充実しておりますので。
そうそう、オラウータンと飲む会をやってるウータンさん。
違う、はい、ぜひぜひご覧ください。ウータン森と生活を考える会でね、検索していただきますと、学習会の情報とかも出てきますので、うん、でもしよかったらその会員にもねなって、さらに深くいろいろ取り組みしていただければと思います、うん、でラストね、はい、石崎さんから皆さんにメッセージいただいておりますので聞いていただきましょう。
まずはこの熱帯林で起こってる問題と自分のこう特に消費とかでつながってるっていうことを知ってもらいたいなっていうのが一つ。もう一つは、まあ、やっぱり現地に来てほしい、まあ、実際直接こう見て知ってほしいっていうのはありますし、まあ、そうじゃなくても、なかなか行けなくてもウータンでも学習会やったりとかいろいろ情報発信してるので、まあ、本当に現地の人ってすごく魅力的な人が多いので、まあ、ぜひ何かの形でつながってもらえたらすごく嬉しいなと思います。
じゃじゃあ、じゃあ、あーこっちしようかな、やっぱりこっちかな、どうしよう、あやっぱりこっち。
おいのーりちゃん、何して、うわ何やこれ、足元動け、これお菓子の、おかしな方やな。
そうなんです。
これ何して、何やって
んの、どれ食べようかなと思って。
どれで、
うん。やっぱりこっち、やっぱりあっち、あー、やっぱりあかんわ。
あ、この袋はもしかすると、最近噂の体にポテトチップスというやつではないのかな、これ。
あ、
それとも両方食べるな、バーッとこれ。
いや、あかん。こっち無添加やけど、パーム油入ってる。
そっち食べる。
こっちパーム油入ってないけど添加物入ってる。
こっち食べる。
そっち無添加やけどパーム油入ってる。
そっち食べる。
そっちは添加物入ってる。
こっち食べる。
そっちパーム油入ってる。
そっち食べる。
こっち無添加。
こっち食べる。
ああ、それは金も私油のことが無視できない。油虫。